耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ラミヘで世界征服をもくろむ
ラジオ。この配信は全編ダミーヘッドマイクで制作されています。必ずイヤホンヘッドホンを装着、かっこいみじんの上お聞きください。もし今つけているイヤホンヘッドホンでゾクゾクしないよという方がいらっしゃいましたら、イヤホンヘッドホンを別のものに変えてみてくださいませ。というわけで本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ、略してミダラジ、ミダラジ第72回だっけ台本に72回って書いてある。あれ72だっけ。はい、を始めたいと思います。いやー、世間ではまだコロナウイルスが発生していて、とはいえ、まあ主要都市というか結構混み合った土地以外は緊急事態宣言が解除された頃の収録でございます。どうなんでしょうね、東京も解除されるんですかね。ちょっとまだわからない状態が続いております。このラジオが公開される頃には緊急事態宣言が解除されて、ある程度まあ普通の生活が戻ってるといいなーなんて思っています。というわけでですね、本日はまずはウェルカム ASMR からお送りしたいと思います。本日のウェルカム ASMR のリクエストはこちら、モルモットネーム太郎さんよりいただきました。ありがとうございます。あやこさん、みだらじは、僕は心音が好きで特に速い音が好きです。なのでできる範囲でいいので心音を速くしていただけないでしょうか。大変でしょうか、ご検討よろしくお願いします。スクワットなどの運動か飲酒って書いてあるんですけど、私お酒飲めないのでちょっとねここでスクワット したいと思います。そんなすぐに速くなるかな。ふんふんあ、そっか、ビフォーアフター聞かせなきゃいけないか。じゃあまず、運動前。お腹の音まで聞こえそう。こんな感じだったんですけど、これがどのぐらい速くなるかな。いくよ。1、2、ここ多分カットされるんだろうな。5、6、13、10時、とりあえず15回ぐらい。はあ、でちょっと身長が足りなかったので台を置いて、さていかほど。おお、ノイマンさんのお耳に心臓が当たってるの、コンコンって。なんか皮膚を突き抜けて動いてる感じがわかる。なんかこの表現変なんだけどね。ちょっと触ってみよう。あ、すごい、胸のあたりに手を当てるとペコペコ動いてるのがわかる。運動不足だからこれだけでも疲れちゃった。 凄まじく心音が速くなるということが分かりました。すごい生きてたね。なんか今日やけにいつもより心音が伝わりやすかった気がする。あ、そっか、今日あれだ、ブレジャーしてないからだ。今日外寒くてね、なんかセーターっぽいの着るからなくていいやって思って。そっか、やっぱない方がいい聞こえになるんだね。ちょっと素材作り直そうかな。いい感じでした。はい、というわけで本編に戻りたいと思います。それでは本日もモルマットさん、よろしくお願いしますね。毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聞ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。モルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。投函されたお便りは所長の伊賀崎が耳かきカリカリとしながらご紹介いたします。本日もお便り紹介始めていきます。というわけでまず一番最初のお便りは、よいしょ、モルモットネーム月浦宇宙人さんからいただきました。ありがとうございます。モルモットネーム月浦宇宙人です。お仕事お疲れ様です。ありがとうございます。昨日部屋は30度近くになりました。防音室はもっともっと暑いでしょう。水分をこまめに補充して収録放送を頑張ってください。ありがとうございます。何でもお便り。職場の相談があります。何年か前の話ですが、職場に新人の女性が配属されました。私が OJT の担当になって業務を一緒にやることとなりました。職場教育なので最初は私がやり方を教えてあげて、その後お任せという感じでした。私がやるなら定時内で終わる仕事なので、彼女にこれは定時までにやってくださいと指示を出しました。なぜ定時かというと、新人は規則上定時に帰れというルールがあるからです。まああるよね。またこれは今日中に終わらせたい仕事でもありました。しかし彼女は定時まで作業が終わりませんでした。特に責める意図はなくて、私が彼女に終わらない分は私が引き継ぐから〇〇さんも帰ってくださいと伝えました。私の表情が硬いからでしょうか、言葉遣いが硬いからでしょうか、彼女がこれを聞いて明らかに泣きそうになりました。多分彼女はこれが自分の仕事がうまくいかなかったと思い込んで罪悪感を感じてしまったのでしょう。私もそういうのが苦手で、うまい言葉遣いを見つけられずにそのまま彼女を帰らせてしまいました。申し訳ない気持ちがいっぱいです。自分が仕事量の判断ミスとコミュニケーションベタのせいだと思いますが、ご主人様は私の立場ならその場合は何と言ったらよいかお教えください。数年前のお話なんですね。なるほど。 まあでも新人さんはね、いろいろこう、特に最近感じるのは、若い方メンタル弱い子やね。私もなんだかんだ言って、もうそこそこの役職がある、一般企業でもそこそこの役職があるような年になりましたけど、まあ、いつの時代の新人はってありますよね。わかるわ。じゃあすっごい真面目に答えるね。すっごい真面目に答えると、まずその1、基本の気の字、ちゃんと笑顔で言うこと。表情硬いってわかってる人は結構心がけて笑顔になるといいと思います。なんかちょっと事前に楽しいことを考えて笑顔になる。で、私もよくやっちゃうんですけど、余裕がないと口だけ笑って目が笑ってないっていう表情があって、これものすごい怖いんですよ。上の立場の人からやられるとものすごい怖いから気をつけてください。私もね、よく目が笑ってなくてニヤってすごい、え、絶対怒ってるでしょっていう顔で笑いかけちゃうことがあって、これ本当にもう何年も前から気をつけようって頑張ってるところです。本当怖いから気をつけてね。不気味になるからね。で、2はあれかな、なぜなのか説明した方がいいと思う。規則で新人さんは残業できないよっていうのを事前に伝えると、あの、多分なんだろう、私帰らされたっていう感じにならないんじゃないかな。新人さんは一応会社の規則で残業できないから、まあここは僕に任せてお帰りって無理へお帰りって言うのがいいのかな。まあ、悲しそうとかショックを受けてたっていう3番に関しては、まあアフターフォローですけど、もしかしてちょっときつかったかなみたいな軽く話しかけて、あの、自分はそういう、なんだろう、お話しするのとかちょっと苦手なんだっていうのをお話しして、やっぱ話すのって大事だと思うんだよね。長々と話すとあれだから、僕はそういうのが苦手ですっていうのを事前に分かっておくと相手も違うと思うのでね。ぜひ、あの、人間として親しみを持ってもらうっていうところから始めるといいんじゃないかな。ちなみに私だったら、自分が過去してしまった失敗なんかを話したりとか、新人とかの時に感じたことを話すね。自分も話すと多分相手も話しやすくなると思うんですよ。で、より本心で話してくれると思うので、こう、自分のことをまず話して相手も話してくれたらラッキーな感じですかね。なんだろう、相手も理解して、人となりを理解するとどういう仕事の振り方っていうのが分かると思うんですよ。私も結構あるんですけど、この人はなんだろう、納期さえ言ってこう、このぐらいまでにお願いしますって言えば大丈夫な人なのか、それとも日にちを指定して、この日はこの作業をしてください、この日はこの作業をしてくださいっていう振り方をする。で、この日にはこれは締め日です、確実にこれは出してくださいっていう振り方をするのかっていうのは、やっぱクリエイターさんによっても全然違って、後者の方はすごい時間かかるんですよ。やっぱこの日はこの作業をして、この日はこの作業をしてくださいって。でも、そういう風に言わないと、あの、まとめて例えば1週間分の仕事をこの日のラストにやってねっていうと、絶対にその日に上がってこないので、いろんな振り方をして、なんか新人さん含めてこう、使用期間中にこう、なんて言うんだろうな、いろんな仕事の振り方をするんですよ。1週間まとめた分を渡したりとか、1日切った仕事を渡してみたりとか。で、一番合うなって思った方法で仕事を振ってますね、私は。あと、なんだろう、自分より技術が上の人なら別ですけど、そうでもないとか、まあそうでもないって言うとあれですけど、ある程度の技術量、新人さんなら特に、終わらないことを前提として、私もなんか前放送で言ったと思うんですけど、自分ができる仕事が10だとしたら、他人に振るときは7とか6で振るんですよ。で、 そうすると、大体余裕を持って終わってくれるかなと。で、これで終わらなかったら相談してねって、絶対おかしいから。っていう感じで振りますね。まあ、クリエイターさんいっぱいいますからね。まあ、全然方向性の違う、あれだと思うんです。月浦さんとは。でも、そんな感じですかね。めっちゃ真面目に話して。よいしょ。ちょっと、梵天に変えようかな。よいしょ。そして、これは新人の立場の人に言えることですけど、もしこれからもその協会で活躍していきたい、必要な人材になりたいっていうのであれば、その新人期間、家に帰って今日のことを勉強することが必要だと思います。もちろん社外持ち出し案件とかだったら仕方ないんですけど、例えばその仕事で使うツールなんかをこう調べて、効率化ができるようにこんな機能もあるんだみたいなのを勉強してみたりとか、知識が足りなくて終わらなかったって判断したならもう一回その知識を補ってみるとかで、休息が足りないのであれば休息を取るとか、逃げて休息しちゃダメですよ。逃げ道としての休息は絶対に意味がないですから。本当に何だろう、その期間で結構今後のことは変わると思うんですよね。新人さんが早く帰るっていうのは、まあ、社内規定もあるけど、私も経営とか関わってる中で思うことは、自分が今必要なことの学習、社会人になって足りなかったって思うことをね、絶対あると思うんですよ。そういうのも補ったり勉強する時間だと私は思ってて、これはでもなんでかっていうと、役職がついたりとかそういうのがあると自分のことは絶対できなくなっちゃうんですよ。部下の面倒もあるし、なんかあの人も仕事振ってとかいろいろ考えてて、そういうのに脳のリソースが割かれてしまうから、他人の面倒で時間取られちゃって、自分の勉強、自分を高めるっていうことができなくなってくるんですよ。とても負担になってくるので、新人のうちにやっぱりそういうところで補って、まあ嫌な話ですけどある程度上の人に気に入ってもらう、そうすると社内でもやっぱ信頼も得られて、今後活躍できる、また広げるんじゃないかなって思う。で、もし転職するって考えてる人でも、その努力は無駄じゃないです。絶対勉強したことってどこかでは役に立つし、前の会社でこういうことを任せてもらってましたっていう、次の会社のステップに使うことだってできるんだから、ある程度こう、なんて言うんでしょうね、こう社内での実績を増やすっていうのはどのところでも大事だなって思いますよ、私は新人さんへのアドバイスとしては、仕事に楽しみとか目標を見つけましょう。ただただ漠然とこれがやりたいじゃなくて、3ヶ月後自分はどうなりたいのか、3ヶ月経って目標は達成できたのかなっていうところを、3ヶ月単位ぐらいが一番いいんじゃないかな。もうちょっと成長したいって方は1ヶ月でもいいし、でも3ヶ月っていうのは結構分かりやすいんじゃないかな。社会人の1ヶ月はすごく短いので、3ヶ月後自分がどうなりたいのか、受験生にも言えますけど、受験生は1ヶ月でいいかな。この目指してたここができるようになってるかなって、1ヶ月後この範囲をやれるようになりたいっていうのを書き出しておいて、でクリアしたらそれは別のところに置いて、それを忘れないように復習コーナーに入れとくんですよ。常にそっちも確認する。そうすると永久的な記憶になるので、そういった感じで徐々にクリアしたっていう風にするのがいいんじゃないですかね。で、できないならなんで、できないならそのままにしないんですよ。反省してどうしてできなかったのかなっていうのを自分で噛み砕くもよし、人にアドバイスをもらうもよし、で新たな目標を設定してってやっていくと自然と成長すると思います。で、できない目標は設定しないこと、モチベーションダウンにもつながってしまうし、どうせできないからって言って諦めちゃうんですよ。だからちょっと頑張ればできることっていうのを設定しておくといいと思いますよ すごい真面目。まあ親しみやすく話しやすい上司も大事なんですけど、ただ親しみやすくするのも問題が結構ありますよね。お友達感覚になられちゃダメ、しっかり距離感を保ってということが大事なんですよね私の課題ですけど、いつか気づいてくれるんじゃないかなと思って、道筋をね、示すとかヒントを与えるっていう方法も大事なんですけど、それでは成長しない人もできない人もいるので、適度に見極めてっていう感じですね。みんな頑張って偉そうなこと言ってるんですけど私ね、結構チキンなので、業務中にスマホゲーしてる人がいても寝てる人がいても結構チキンで注意できないんですよ。パワハラって言われるのがすごい嫌で、だからスマホゲーしてる時とかは頻繁に後ろ通ったりとか、寝てる時は別業務につかせたりとかして対処してますね。寝てるなと思ったら、あ、ちょっとそこもう今日いいから別の作業やってもらって、こっちちょっと人手足りないんだっていう感じで動かして、結構ね、サボってるっていうのを指摘されるとね、なんだろう、嫌な感じというかが溜まりやすい気がして相手側もね、なんかそういうことをするぐらいなので、仕事の意識って結構低いと思ってて、そういう人に注意すると結構余計ふてくされちゃったりとかするから、なんかね、触りづらいんですよね。難しい。特に自社ならまだしも、他社とかに派遣されていった時とかだとね、余計言いづらいよねだから結構特にそういう他の会社でゲームやってましたよなんて言ったら、その人の立場もねかわいそうなことになるし、いや言わなきゃダメなんだけど、でも分かってくれるんじゃないかなと思ってね、特に寝てたりとか疲れてるのかなって思って、寝てましたよって力のもらってね、後で怒られるだろうしなって、私の中でちょっと止めて、なんとか自分で気づいてほしいななんて思ってるんですよ。分かった？ちょっと聞いてる？絶対聞いてないけど、難しいね。最近のことってよくわかんないわ。長くなっちゃいました。いや、ほんと。でもね、新人さんは、勉強できるのは今だからって言っても絶対わかんないよね。私の学生時代、そんなこと言われてもわかんなかったもん。周りから技術を盗んだりするのも大事だから。今のうちからね、聞いといた方がいいと思うよ。結構先輩って面倒見が多い人多いんで、可愛がってくれる人いると思いますよそして上司のあなたは、最近のこと本当よくわかんないよね。わかる、めっちゃわかる。私もわかんないもん。だから逆に私が聞きたいぐらいです、最近のこの扱い方って。折れやすいし、ちょっと怒るとさ、すぐ折れるじゃないですか。私もそんなきつくは言ってないんですけど、当たり前のこと言って、業務中にメモ取ってねみたいなことを言っただけでも結構パワハラって言われる時代になってきたみたいなので、私は同じことは二度と聞かないと思う派なので、あれなんですけど、メモ取らなくてさ、それで覚えられるならいいんだけどさ、同じ失敗すんじゃん、なんでって思うんですよねえ、なんで同じとこ聞くかなって、さっき説明したよね思っちゃうんですね。まあ、教えるけどね、教えるけどね。私の中ではやっぱこう仕事をする上で、この人はどのぐらいできる、この人はどのくらいできるって評価をやっぱ出してて、できるっていう人にはそれなりの評価をするし、できない人にはやっぱりそれなりの見方をするし、案外私冷たいのでキャー これ言うといろいろね、ちょっとあれなんで長くなっちゃったしね。ではでは、みんなも頑張れ。はい、終わり終わりです。というわけで本編に戻って、よいしょ。モルモットさん、お便りありがとうございました。お仕事って大変だよね。みんなで頑張ろうね。というわけで皆様のお便り待ってるよ。あの、ハードなお便りもソフトなお便りも待ってます。ではではお次のコーナーです。
新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊野市になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか？月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中、 DL サイト。1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶ネコラビ無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。
みだらじ、
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 みだらじ。リクエスト ASMR。 このコーナーはモルモット諸君が日頃抱えるストレスを音により解消し、研究所の仕事に専念できるようリクエストを受け付けているコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒される、元気が出る、そんなモルモット諸君からのリクエストをお待ちしております。まあ冒頭ね、すっごい疲れるハードな ASMR でしたので、今度は疲れない ASMR をいきましょう。というわけでお便り紹介します。
モルモットネーム、山わさびさんからいただきました。
ありがとうございます。
伊賀崎さん、みどろじは、みだらじは、みだらじを聞き始め早半年、半年ロムったということで今回メールを送らせていただきました。僕がリクエストする音はズバリチャックの開け閉めをする音です。キャンプでテントから出入りする際のチーというチャックの音が好きなので、ASMR で聞いたらどうなんだろうということで今回送らせていただきました。さすがにテントを持ち込むのは大変なことになると思うので、筆箱や服でも可能です。それではいろいろと大変な時期だとは思いますが、体調などに気をつけてください。みだらじを聞けるだけで嬉しいです。これからも応援しています。
ありがとうございます。結構聞いてるけど、今までもお便り送ってないよって方結構いらっしゃると思うんですよね。ぜひぜひ送ってください。待ってます。じゃあちょっとね、チャックを用意します。お待ちください。はい、というわけでお待たせしました。持ってきましたよ。かなり大型のものです。あ、うまく開かない。開発末期とか
そういう時に家に帰れなかったりとか、作業が終わらなくてスタジオに泊まり込みになっちゃった時に私が寝てる寝袋です。たびたび利用されてます。特にイベント前とかね。ちなみに、これ4000円くらいの寝袋なので、地面に引くとすっごい痛いんです。寝袋は、高いやつ買った方がいいですよ。もし、結構な頻度で使う方は。本当になんか、超薄っぺらいただの袋が届いたんで、ソファーの上とかに置かないとちょっと寝れないから。寝れないくらいなんで、ぜひぜひ寝袋を買う方はそこそこいいお値段のものも買った方がいいと思います。このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを提供してくれたモルモットさんはこちら。失礼しました。モルモットネーム月浦宇宙人さんからいただきました。愛しいご主人様イカサキさん、ニダラジはモルモットネーム月浦宇宙人です。ポカポカな春の日差しのもと、庭の芝生の上にお昼寝している猫の心の声とシチュエーションをリクエストします。つまりイカサキさんの声は猫の心の声のことです。昼ご飯をいっぱい食べて気持ちよく毛伸びをしたり、違う、昼ご飯をいっぱい食べて気持ちよくあくびをしたり、前足で自分の頭と耳をなでなでしたり、芝生の上でコロコロしたり、だるそうな感じでお願いしますというリクエストいただきましたので、今回猫ちゃんになりきってお届けしたいと思います。ではでは、スタートは。
おにゃあ、にゃ、よく寝たにゃ。あ、でもまだ眠い。お腹がパンパンのせいで眠くて眠くて仕方ないにゃ。それにしてもどういう風の吹き回しにゃ。 いつもはおねだりしても一日に一度しかおやつはくれにゃいのに、最近はねだったらすぐくれるにゃ。それにあの人間いつも家にいるにゃ。前は夜まで帰ってこにゃかったのに。まあにゃんでもいいにゃ。おかげでご飯はたくさんもらえるし、暇しなくなったにゃ。ま、人間はどうしようと。やることはにゃにも変わらないにゃ。ご飯を食べたらお昼寝にゃ。おにゃ。それにしてもいい日差しにゃ。やっぱりこの季節はお外で寝っ転がるに限るにゃ。お布団のにゃかも窓際も捨てがたいけど、やっぱりこの日差しの中、芝生の上でゴロゴロするのが最高にゃ。この生えたての少しチクチクする新芽の感触、草の匂い、吹き込む風、最高のベッドにゃ。お昼寝日和にゃ。今より早いと少し寒いし、あと一週間もしたら暑くなってくるのにゃ。外で寝るにゃら今しかないのにゃ。ま、そんにゃこと言いつつも、結局いつも寝るにゃけにゃ。にゃ、にゃー。にゃー。それにしても、こんなにいい日差しにゃのに、あの人間は何してるにゃ。雨の匂いも全然しにゃし、雲もかかってないし、散歩にでも行かにゃいのかにゃ。いや、それよりも謎にゃにゃはあの布にゃ。うちの人間だけでにゃく、誰も彼も口を隠しているにゃ。まったく人間というのは頭が悪いのにゃ。こんなに、にゃ。空気が暖かくて気持ちいい季節にゃんだから、思いっきり息をすればいいにゃ。わざわざそれを防ぐじゃにゃんて、楽しみが分かってないにゃ。家にいると思ったらにゃーか変な機械に向かってずーっと独り言を言ってるにゃ。耳も変なコードで塞いでるから、こっちがせっかく話しかけてやっても気づかにゃいし、カタカタカタカタ指でニャニカやってるから、遊びの合図かと思って飛びかかったらめちゃくちゃ怒るし、人間っていうのはよくわからにゃいけものにゃ。ま、向こうもそう思ってるのかもしれないけど、にゃ、いかにゃ、このままだとまた眠ってしまうにゃ。いや、それでもいいけど、その前にしっかり身だしなみを整えておかにゃいと。にゃー、気づくろい、気づくろい。にゃ、あら、にゃー。あとで爪研ぎもしておかにゃいと。でもまずは、に、頭と耳の毛をしっかり整えておかにゃいと。この首筋、カリカリってするのが気持ちいいのにゃ。よく言うにゃ、こうして自分でやるんじゃにゃくて、誰かにやらせたいところだけど、この辺りには他の猫もいにゃいし、うちの人間はグルーミングが下手だからにゃ。力加減というのがないのにゃ。あんなにでっかいんだから、優しく触れるのは当たり前というのに。毎回毎回ワシワシしてきて。まあ、こにゃもんかにゃ。毛を少し飲みすぎたかにゃ。あとで草を食べておかないといけないにゃ。それはあとでもいいかにゃ。 今は、やあ、眠いや。お日様も休みって言ってるのに。それにこの、寝っ転がるたびにチクチクする草、たまれないにゃ。また一眠りするにゃ。その頃にはきっと、またご飯の時間になってるはずにゃ。それなのにあの人間がまだ機械をいじってたら、邪魔しに行ってやるのにゃ。おやすみなさい。にゃ。
はい、というわけで今回のお話いかがだったでしょうか。猫って不思議な生き物ですよね。最近なんか家で引きこもり生活してるからか、ペット飼いたいなって思い出し始めました。モルモットとか可愛いよね。あの本物のね、本物のモルモット飼ったりとかもいいなーとか思ってます。でもマンションはペット禁止なんで、ちょっとね迷うところで、モルモットとかハムスターっていいですかって聞きに行かないと。はい、というわけで安眠研究部もね、他のコーナーと同様みだらじが続く限りお便りを募集してます。かんだお便りの送り先は温泉さんのみだらじページ下の方にあるメールフォームです。お便りは基本的に配信日の1週間前となっております。それまでにぜひぜひ送ってください。できるだけ早めに送った方が採用は確率が上がります。そして今この時期なので、いつ収録できなくなったりとかそういうのもわからないので、早めの収録をしております。なので締め切りないでも、もしかしたら次週に回ってしまうこともありますので、ご了承ください。ではでは、72回目のみだらじはここまでで終了です。次回の配信は6月3日ですよ。忘れないで聞いてください。ゲスト会ね、いつできるのかな、そちらもまた改めてお知らせします。ではでは、本日はこの辺でお疲れ様でした。ではでは。